リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今年は、私たちの教会の創立70周年の記念すべき年でございます。1月の有王デーを迎えての音楽礼拝に始まりまして、数多くの記念の行事を与えていただきました。これからも来月は大島先生を迎えての特別集会がございますし、残念ながら台風で伸びております福原さんを迎えてのゴスペルコンサートもですね、まあ、年度内中には何とかお願いをしたいと思っております。また皆さんに書いていただきました救いの証も今木坂先生が一生懸命、やっていただいておりまして、まあ、私なんかも少し構成をお手伝いをしながら何とか、早く完成をさせたいなとこう思っている時でございます。また長年懸案になっておりました空調設備、その他のこともおかげで、整えまして、皆さんからも多額の献金も捧げられまして、本当にこの感謝をしている時でございます。今年は5月の第2手術の、創立記念日だけじゃなしにこの1年間を通じて感謝をしようと、記念イヤーとしてこの恵みを分かち合おうと、こういうことで進んでおるわけでございますが、皆様お一人お一人にとってもこの教会に導かれてから今日までのことを思い起こしていろんな考えをお持ちのことではないかなとこう思っております。まあ、私自身の個人的なことを言わせていただきますと、この教会に初めて、足を踏み入れましたのが今から62年前でございます。1956年昭和で言いますと昭和31年の9月でございます。その年の春の大学入学試験に不合格になりまして、もう一遍チャレンジをしたいということで、また家で一生懸命勉強しておったんですけども、何しろ意志の弱いもんでございますから一人で勉強する言ってもなかなかできないんですね。それでまあなんとか親に無理を言いまして、予備校に入れてくれというお願いをしまして、大阪に九州から大阪にやってまいりました。後期予備校に後期だけ入るということで9月から大阪にやって入りまして、9月からこちらに参りました。当時、日曜日の午後も授業がございまして、午前中は礼拝をちゃんと守って、そして、午後に教会から予備校に直行という生活でございました。九州から出てまいりますと大都会の大阪の教会でございますから、さぞかし立派な教会だろうと、期待をしてまいったんでございますけども、アメリカの弊社の払い下げのコンセットハットという、大変、この時代がかったもう床もボコボコのですね、そんな教会でございましてびっくりしたんでございます。当時、牧師は久米武蔵先生でございました。久米武蔵先生にはその前の年に、自分の牧養会で九州で特別伝道会で講師としてお招きをしてお話を聞いておりまして、戦争中の、まあ、大変な迫害を受けられた証を聞いて、本当に感激をしまして、私自身の洗礼を受けた真しの頃でございましたので、いっぺんにその先生のファンになりましてですね、信仰を固くさせていただいた、そういう思いのある先生でございますが、久米先生が牧会をしておられました。その久米先生がですね、 この洗礼を受けた人に洗礼式の後に、励ましの言葉を送るわけでございますが、その言葉が実は今日読んでいただいた場所なんです。もう一度目を通していただきますと、6節7節なんですね。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って溢れるばかりに感謝しなさい。この言葉をですね、洗礼を受けられた方に、励ましの言葉として送られておったんです。多分先生は洗礼を受けても、その人がなんとかですね、生涯その信仰を全うしてほしいと、途中で、信仰をやめることないようにという、そういう願いを持ってこの言葉を送られたんじゃないかなというふうに思うわけでございます。ここには4つのことが書かれております。一つはキリストに根を下ろしということです。これを見ますと、私はマルコによる福音書をはじめ、福音書で何箇所も、3箇所出てまいりますが、イエス様が種まきの例えをしたことを思い出すんですね。せっかくイエス様が福音を語っても、その福音の種がどこに落ちたか、4つの場所が書かれていますね。一つは道端に落ちた、一つは石地に落ちた、ほとんど土がない石地に落ちた、一つは藪の中に落ちた、一つは良い土に落ちた。同じ福音の種が撒かれても、撒かれた場所が4つあるわけですね。そしてちゃんと福音がの種が根を張って成長していくのは最後の良い土地だけなんですね。そういう例え話をなさいました。これは福音を聞いても悪や富の誘惑、あるいはこの世の煩い、あるいは迫害、そういったいろんなことが出てまいりまして、せっかく聞いた福音が根付かず、芽を出さずに途中でダメになってしまうことなんですね。ですからここに言いますように、キリストに根をしっかりと下ろさなきゃいけない。次に作り上げられということでございますが、ここは今使っている新共同訳聖書は一つの文章になっておりますが、実は以前使っておりました口語訳聖書を見ますと、彼に根を下ろし、また彼にあって建てられると、こう二つの文章に分かれているんです。で、他の聖書を見ても全部分かれているんですね。建てられるというのは建物を建てるという字が当てられているんです。ですからここは二つに分けて考えた方がいいと思うんですね。まあ、ここを見ますと、もう一つのことを思い出します。やっぱりイエス様が山上の説教をなさった後に、最後にこう言って結ばれました。これらの言葉を聞いて行う人は賢い人に例えられる。賢い人というのは岩の上に家を建てる人だ。もう一方は同じ家を建てるんだけども、砂の上に家を建てる愚かな人である。それはどういう人かというと、御言葉は聞くには聞くけども全然それを行わない人である。賢い人というのは御言葉を聞いた後、それを御言葉通りちゃんと実行する人である。こういうことをおっしゃいましたね。で、普段は何にも差がないように見えるけども、何か一旦起こると、嵐が起こると、非常に困難が起こると、その差が歴然とそこで判明すると、こういうことをおっしゃいました。ですからこのところも作り上げられるというのはですね、ちゃんとした岩の上に、キリストというしっかりした土台の上に建物を建て上げるということになるわけです。そして3番目には、教えられた通りの信仰をしっかり守るですね。これはこの8節以下に詳しく出ておりますけども、せっかく教えられても その後いろんな情報が入ってきたり、いろんな教えが入ってきまして、せっかく持った教えられた信仰がぐらついてくる、そういうことなんですね。そして最後には溢れるばかりに感謝するという、嬉しいことがあれば感謝はしますけども、順調にいってるとかは感謝できますけども、人生そんなことばっかりじゃありませんね。ほとんどうまくいかないことが多い、とても感謝ができる状態じゃないというのが普通でないでしょうか。ですからせっかく洗礼を受けて信仰を持っても、いろんなその妨げがありまして、なかなか信仰が全うできない。そのことを、まあ、久米先生もよくご存知であるし、そのことを懸念しておられたと思うんですけども、せっかく洗礼を受けたんだから、なんとか生涯その信仰を貫き通してほしいという気持ちを込めて、この御言葉を送っておられたんではなかろうかなというふうに私は思うわけでございます。現にこの日本においてはですね、ある学者が曰く、クリスチャンの平均寿命は 2.8 年だとこう言うんですね。せっかく洗礼を受けても3年足らずで、キリスト教信仰の卒業と、教会が学校と同じようにですね、3年経てば卒業し、私はキリスト教が分かった、もうこれで OK だと言って卒業してしまうという、まあ、皮肉交じりで言ってるわけでございますけれども、なかなか信仰が根付かない、信仰が長続きしないというのがよく見られる現状でございます。ですけれども、これは考えてみますと、何も日本の国、日本は異教の国だからそうだというふうに思われがちでございますけども、決してそうじゃないですね。先ほど言いましたように、イエス様が福音を語っている時代から、もうすでにイエス様がそのような例え話をされるように、福音を聞いてもそれが根付かない、それが本当に生活の中に、本当にこう生活化されていかないという実態がありましたし、今日学んでますよ、このコロサイの教会がまさにそうであったわけでございます。コロサイの教会というのは、今のトルコにございます。そして、このピリピというのが、まあ、非常に有名でございますけれども、エーゲ海に面した港町のピリピから、西へだいたい160キロぐらい入った内陸にあるわけですね。かつては交通の要所として栄えたようでございますけれども、もう今はですね、地図を調べても出てまいりません。ですけど当時はですね、割とその辺にユダヤ人も多かったし、それから外国人が多くて、人の行き来も多かったようでございますが、パウロが伝道旅行の時に、この際に教会を作ったかと言いますと、そうじゃないんですね。エペソにいる時に、導いた人でエパフラスという人がいるんです。そのエパフラスがそのコロサイの出身の方でございまして、パウロに導かれてから自分のふるさとに帰って、そこに教会を建て上げたのがコロサイ教会でございます。そして、パウロはですね、そのエパフラスからコロサイ教会の様子を聞いて、いろいろ聞いて感謝をしているわけでございますけれども、しかしだんだん時間が経つにつれて、そこに問題が起こってきたわけです。それはどういうことかと言いますと、もともとユダヤ人がいますから、ユダヤ教の影響というのがございます。それから外国人が多いですから、いろんな異教、異端と言われるものが教会の中にも入ってまいりました。ですからそのことを聞いたパウロはですね、大変そのことを心配をいたしまして、この際の人たちになんとかまともな正当的な信仰に戻ってほしいと、こういう願いを持ってこの手紙を書いたわけでございます。それで今の6節7節を続けてみますと、8節以下にそれが具体的に出てまいります。これが5つのポイントがその中に出ております。まず第1は8節から10節でございます。こうちょっと読んでみますと、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。 それは世を支配する霊に従っており、キリストに従うものではありません。キリストのうちには満ち溢れる神性が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。先ほど教えられた通りの信仰をしっかり守りなさいと言いましたけども、この異教の考え方がまた入ってまいりまして、せっかくの信仰がですね、逆戻りしていったんですね。そしてこのキリストの神性を認めない、キリスト教の信仰をですね、だいぶ割引をしてですね、この世の中で言われているいろんな教えだとか哲学だとか、そういうものの方が勝るようになってしまったんですね。そのことをパウロは指摘して、そうでなくてキリストこそが神様で、すべてのものが満ち溢れ、その中に、満ち満ちているんだということをですね、これもう一遍訴えて、なんとか正しいキリスト教に戻りなさいということを進めているわけです。それから次の第二点はですね、割礼の問題でございます。やっぱりユダヤ人がおりましたし、ユダヤ教の影響が非常に残っておりましたから、ユダヤ人にとりましてはこの割礼というのはもう大変大事なことでございます。割礼を受けるということは救いの必須条件でございますから、割礼のない外国人、それは救われてない。この問題はですね、このコロサイ教会だけじゃなしに、いろんな教会でこの原稿録の中を見ましてもですね、これ大変大きな問題なんです。ところがパウロはそういう形に見えるものではなくて、救われるのはあくまでもイエス・キリストの十字架と復活であるということを強調しております。そのことを15節までそのことを述べているわけでございます。それから3番目の問題は、食べ物とか飲み物のこと、それから祭りや新月や安息日のことでございます。あれを食べてはいけない、これを飲んではいけない、いろんな律法がございました。それから暦によって今日はいい日だ、今日はダメな日だと、今日はこういうことをしなきゃいけない、そういう祭りごととか、それをがんじがらめに決められておりました。ですけども、そういうことに対する考えは間違っているということをしてきたわけです。4番目には、天使信仰の問題です。天使礼拝の問題です。天使というのをですね、神様と自分たちを仲立ちするものとして、天使を返さなければ神様に願い事は届かないとかいうようなことがございまして、天使礼拝にふけていたわけでございます。それから5番目には、ちょっと今日読まなかったですけども、その二次節以降、二次章の最後に書いてますけども、これは禁欲主義でございます。あれはしてはいけない、これはしてはいけない、禁欲主義で、禁欲をすることによって清められる、救われるという考え方でございます。以上5つの問題点をパウロを挙げまして、それらはみんな間違っている。特にこの天使礼拝に見られる神秘主義、あるいは禁欲主義というのはですね、この律法主義につながりまして、それを守っている人は自分は救われているんだ、自分は特に神様から選ばれているんだという優越感に浸って、それをできない人を裁く、そこに大きなその対立が起こってまいります。キリスト教のキリストの本当の救いというものがここに歪められて、間違った教えが蔓延していったわけでございます。ですからそのことをパウロはきちんと項目を挙げて指摘して、なんとか教えられた正しい信仰に戻ってほしいということを述べたわけでございます。さらにこのパウロの手紙の特徴でございますけれども、前半にこういう教理的なこの根本的な問題といいましょうか、それを挙げた後ですね、 必ず実際的な生活の助言をしてくださるんですね。ローマ人の手紙を見てもそうですし、エペソの手紙を見てもそうですし、もう大体パウロの手紙、まあ、後半はそういうふうになっております。これはですね、今日に生きる私たちに非常に役に立つんです。非常に、実際的であり、今司会者には読んでいただかなかったんですけども、こういう前提のもとにですね、私は実は三章を本当に見て読みたいなということで、三章に目を通しました。それを共に分かち合いたいと思うんですね。で、三章の言わんとしていることの鍵は何か、9節の後半から10節を見ていただきたいんです。ここに書いてあるのは9節の後半からでございますが、3章の9節からの後半は、古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのですということです。いろいろ今まで、教理的なことを述べてまいりましたけれども、いざ日々の生活、この実際生活の中にあって何かと言いますと、それは古い人を脱ぎ捨てる。ちょうどこの服に例えてるんですね。古い人を脱ぎ捨てる。そして新しい人を身につける。その新しい人と何かというと、作り主の姿に習うという、こういうことですね。新しい服を着ようと思えば、古い服は脱がなきゃいけないんですけども、その例えて身につけるということをここで述べている。これは非常に大事なことであります。そして、この古い人の行いというのは何か。これは時間がありませんので言いませんけども、この9節に至るまで3章からずっと非常に具体的に書いてあります。これはまた後でよく読んでいただきたいと思うんですけども、むしろ今は、この新しい人を身につけるということをですね、聖書を共に読んでいきたいと思うんです。それは12節から書かれてあります。あなた方は、12節からちょっとご一緒に見ていただきたいんですが、あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。身につけるものがずっと出てまいりますけども、最初に、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容というのが出てまいりました。皆さん、こう見たときに何かお気づきになりませんでしょうか。実はガラテヤの手紙の5章には聖霊の実というのでもっと詳しく出てるんですね。そこには愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、9つの実が出てまいります。この際の方は5つの実でございますけども、ガラテヤの方は9つの実が出ております。その中で柔和と寛容が共通するんですね。さらに注目したいことは、そのトップに憐れみの心というのがある。これが非常に重要なんです。クリスチャンの特目のトップに憐れみの心があるということを非常に注意したいと思うんですね。そして全般に言えることは、能力があることとか、賢いことだとか、勤勉であるだとか、真面目であること。これも一つの徳ですよね。それが一つも出てこないということです。今世の中はどうでしょうか。学問において、あるいはこの事業において、あるいは芸術、文化方面、スポーツ方面、とにかく小さい時から与えられた能力を 磨きに磨いてですね、本当に人々から称賛を浴びるようなそういう人になろうとみんな努力をいたします。有能であることは非常に素晴らしいことです。確かに素晴らしい。ある人はノーベル賞をもらうでしょう、あるいは文学勲章をもらうでしょう。今ちょうどそういう表彰のシーズンでございます。でも聖書は有能であることだとか勤勉であるだとかいうことを書いてないんですね。憐れみの心と書いてあるんです。考えてみますと世の中でいうそういう、徳と言いましょうか、努力目標は何かというと、そのやった結果はですね、全部その本人にみんな世間から注目を集めると言いましょうか、その人が崇められるんです、本人が。ですけど聖書が言ってるのはそのちょうど反対であって、その本人よりも周りの人にその恵みが行き渡る。その本人はむしろそこでこう低くされて、むしろ損得で言うならば損をしてですね、そして本当に周りの人にその恵みを分かち与えるという、そういう方向にあるんじゃないかという気がするんですね。それはどこから来てるかと言いますと、作り主の姿に習うというところから来てるわけです。イエス様がそうであったように、イエス様が憐れみ深い方であったからこそ、私たちもまず憐れみ深さというものを身につけなさいと勧められているんじゃないかと思うんですね。しかもこれを見ながら私は思ったんです。憐れみの心というのは英語で何と言うんだろう、コンパッションというんです。皆さん思い出してください。去年私たちはナザレン教会の信仰を勉強いたしました。ナザレン教会の信仰の特徴、太い字で書いてありました。コンパッションと書いてありました。ナザレン教会の信仰を一言で言うならコンパッションであると書いてある。でそれを訳す日本語がないと、日本語でなんか憐れみの心というと、なんか自分が恵まれてて、あ、相手は恵まれてないから買いそうだな、なんか同情する、自分はなんかちょっと高いところに乗って、なんか自分が優越感を持って、で相手がかわいそうだから助けてあげようと、こういうニュアンスがあるんだ。ところがコンパッションにはそれはないんですね。コンというのは共にということですから、共に自分もその人と同じところに降りていって、本当にその人に寄り添って、その人と本当に悲しみを共にし、喜びを共にし、本当に寄り添っていく、それがコンパッションであると書かれてあるんですね。それがナザレン教会の信仰に大きく書かれていますけど、今日のところでも憐れみの心というのがあることに本当に注目したいなとこう思うわけでございます。そしてその後に12節から読んでまいります。互いに忍び、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。この言葉も本当に心打たれます。今皆さんどうでしょうか。せめぎ合ってる時代じゃないでしょうか。インターネットの時代です。短い言葉でどれだけ相手をやっつけるか、感情むき出しの言葉が世界中を飛び回っています。 A という人が発した言葉をもっと上にやろうと思ったら、もっと激しい言葉で、もっとそれよりも激しい言葉、短い限られた字数の中で。本来人間は顔と顔を突き合わせて、本当に顔と顔を見ながらコミュニケーションを取るべきところが、もうそこには人間が存在しない、一種の機械だけが存在して、そして短い言葉で瞬時に世界の果てみまで感情のぶつけ合い、せめぎ合いであります。ところが聖書はそうじゃないですね。責めるべきことがあっても許しなさい、許し合いなさい、互いに許し合いなさい。それは何かというと、あなた方自身がですね、主があなた方をまず許してくださったんじゃないか。私が許すんじゃないし、私自身が主から許されたんだ。もうとても許すだけの何にもないんだけども、 もうただただ一方的に神様の憐れみで許された。だから同じようにしなさい。神様から勧められて互いに許し合っていく。このことが私たちのクリスチャンの徳の一つでございます。そしてこれらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆ですとございます。ここはですね、公約聖書を見ますと、愛はすべてを結びつける帯だと書いてあったんですね。その方がわかりやすいですね。と言いますのは、このクリスチャンの徳をですね、この新しい服をこう重ね着していくわけです。着物を着ていくわけです、新しい。ところが着物を着ても最後にそれがバラバラにならないようにきちっと完全にやるのは最後に締める帯がいるんですね。その最後に締めるきちっと帯のは愛であるという意味でございまして、公約聖書はそのように書いてあるんです。でパウロは現にコリント第一の手紙に13章で言っているように、愛なくしては全てのものが無であると言ってますね。どんなに素晴らしい行いも、どんなに素晴らしい言葉も、愛がないならば、それは全て無に等しいんだ。パウルは全ての根本に愛があるということをおっしゃいます。ですから、ここでもいろんなクリスチャンの徳目を並べてますけれども、愛がないならば、それは無完成のままである。しかもその愛というものは、イエス様がおっしゃったように、私たち自身からは来ないんですよね。イエス様が、まず私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとこう言っておっしゃる。まず私たちが愛されているからこそ、神様から愛されているからこそ、初めて他の人を愛することができるんですね。私たち自身からとても愛というものは出てまいりません。愛されて初めて愛することができる。ここも先ほどと同じように受け身でございます。そしてそれについて、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方が招かれて一つの体とされたのです。形の見える壁としては、エルサレムの神殿には壁がございました。その壁はユダヤ人の男性の信仰を持った者だけが入れる場所があり、その壁によってそれ以外の人は全部排除されておりました。その壁を見事に取っ払ったのはイエス・キリストであります。そのことから、具体的に目に見える壁から心の壁にまで至るまで、本当に壁は至るところにあります。その壁を実際に打ち壊すことができるのはイエス様だけなんですね。今日も、壁は至るところにございます。目に見える壁もありますし、目に見えない壁もございます。それもすべて人間の力ではとても破ることはできない。そして18節以降ですね、キリストの言葉があなた方の豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒め称えなさい、と書いてあります。聖書の仲介書を見ておりましたら、実はここはこの時代の礼拝を表しているという説明がありました。なるほどと思いました。皆さん考えてみてください。私たちは今こうして聖書があります。自由に読むことができます。でもこのコロサイの手紙が書かれた当時の教会の状態はどうだったでしょうか。まず新約聖書がありません。当時の聖書というのは旧約聖書だけです。しかもそれはヘブライ語で書かれています。特定の学問を積んだ人しか読みません。しかも印刷もありません。教会に一冊あるかないかです。それに直接触れて読める人は本当に限られた人です。ですから御言葉を豊かに宿るようにしなさいと言われてもですね、教会に行って聖職者のメッセージを聞かないと全然入って 御言葉に接することはできないんですね。ですから教会に行ってもう全身を身にして聖職者の言うことを聞いて、それを暗記して、そしてなんとか自分のものにしようと努力したに違いないんですね。それからそのうちの詩編と賛歌と霊的な歌によると書いてますけど、私たち今賛美歌もあるし神聖歌もありますし、そして楽譜もありますし楽器も弾けます。でも当時はそういうものも一切ないわけですね。これもある一定の方の歌を聞いて、耳で聞いて覚えて、そしてそれを反復してやっと歌える。ですから本当に教会に本当によく通って、みんなで礼拝をして、そこで初めて御言葉に接し、御言葉を蓄え、本当に霊的な歌を持って神様を褒めたたえることができたんですね。ですからその中で諭し合い、教え、互いに知恵を尽くして互いに教え合い、諭し合いもできたわけです。ですからこれは礼拝を終わらしているという説明は納得はいきます。今日私たちはあまりにも簡単にと言いますか、最近はもっと進んだと言いましょうか、もう教会に行かなくてももうネットで、礼拝できるからいいやという人もいるようでございますけど、決してそうじゃないですね。本当にやっぱり呼び集められて、そして、牧師の通し、また、専門の音楽の人の音楽を通しですね、それを本当にこう、教えていただいて、それから本当に心から賛美をするということなんですね。これが本当に必要だと思うんです。そして最後に非常に大事なことを書いてあります。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。これ非常に大事なことだと思いますね。私たちは、よく救われた証をしなさいと言います。そして受けた恵みを自分一人に留めておってはいけないんで、みんなの人に証をすべきであります。でも本当に証になっているだろうかな、私自身も反省させられるんですね。特に家族に対して本当によく自分のもう全てを知られている者に対してね、あれでもクリスチャンかよという恐れを抱くことがあるんです。皆さんいかがでしょうか。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行っているかな。こう言われたときにはですね、本当に顔が赤くなります。でも聖書はそう言ってるんですね。でもそれは心配することはありません。私にはできない。でもイエス様を見習って、イエス様をお手本として何とかしてイエス様に近づこうとすれば、必ず一歩でも二歩でもそのことを成してくださるという、そういう信仰を与えられるんですね。実はこの後皆さんと一緒に賛美をしたいんです。それは心から願うなという賛美でございます。今から15年前に、私はタイのバンコクで開かれました、アジア太平洋地域の総会に、出席させていただきました。世界大会とアジア太平洋地域の交互にこう4年ごとにやってるんです。ですから来年はアジア太平洋地区の大会がある年に当たるんですけども、ですから、ね、2年に1回ですね、世界大会か地域大会かこう来るので、またチャンスがあればぜひいらしたらいいと思うんですけども、15年前に私行かせていただいたときに、実はこの心から願うのは主のようになることという、この賛美歌がですね、テーマソングでございました。繰り返し集会が何回もあるんですけども、この曲が何回も歌われました。本当に心から願って主のようになること、ナザレン教会の先ほど信仰の、これを勉強しましたけども、皆さんもう一遍思い出してください。ナザレン教会の使命は何でしょうか。国々に主イエスに習う弟子を育成することと書いてある。 そしてその言葉は最近出たのかなと思ってもう一遍よくこの見てました。そしたら違うんですね。この言葉は実はナザレン教会を始めた初代監督のブリージー博士の言葉であったんです。この一番最初にこちら側は古川理事長の言葉ですけど、ここにブリージー博士の言葉が書いてあるんです。もう一遍皆さんこれ読んでほしいんです。それはもう礼拝がですね、礼拝がそこに集う全ての人一人一人が神の御子に習うものとなることを手助けするためのものですよと。この毎週捧げている礼拝がですね、そこに集う全ての人一人一人が神の御子に習うものとなることを手助けするためのものでありますと書いてあるんです。ですから私たちは本当に礼拝に出ることによって本当にこのイエス様に似たものにさせていただける、心から願っていくならばそのことはさせていただける、そういう希望を持ってですね行きたいと思うんですね。そして日頃の生活において何を語るにしても何を行うにしても本当にこのことは主の御心に合ってるかな、そういうことをですね時には思って本当の意味の証をしていきたいなというふうに思うんですね。70年というこの歴史の中に私たちは置かれて共にこの記念の時を喜び祝っております。でも本当にこの年月を重ねていくことはですねやっぱり一歩でも二歩でも進歩でありたいと思うんです。確かに私たちは行いによって救われるのじゃありません。行いは決して救いの条件ではございません。でもその逆に信仰さえあれば行いはどうでもいいのかというと決してそうじゃないですね。聖書はそんなことは決して言っていません。本当に、聖書を本当によく読み祈り信仰を、この道を歩んでいったら必ずその結果聖霊の御というものが豊かに実って成熟した人格、ね、本当に慣れた品性、そういうものが備えられてくると聖書は約束してるんですね。ですから私たちはこの教会のこの歴史とともにこれからまた80年90年100年といくでしょうけども、本当に良い実が実るように、そしてその実の中に私たちも加えていただけるように本当にそのことを願いつつですね祈っていきたい、そしてこの賛美をしたいとこう願う次第でございます。じゃあお祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたが御言葉を通してあなたの御教えを示してくださったことを感謝いたします。どうぞ本日おせられましたように私たちはイエス様に根を深く下ろし、またイエス様を土台として日々霊的な成長をさせていただきますように願います。イエス様に習う弟子としてイエス様を本当によくお手本として聖霊の御をしっかりと身につけさせ、つけさせていただき、本当に感謝を持って心から神様を褒めたたえつつ、心の内に御言葉をしっかりと蓄えて、日頃の生活において何を語るにしても何を行うにしても、それが常に主の御心に沿っておるかどうかを教えられながら歩んでまいりたいと存じます。どうぞそのことを通して本当に主の恵みの素晴らしさ、福音の喜びさを、これを皆さんにお伝えできるものとさせていただきたいと願います。そのことを本当に心から願っておりますから、どうぞ主よそのことをなさしめてくださるように切に願います。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく黙想の時といたしましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。